クッキングガイドフォーシティボーイズ、原川慎一郎の定番料理のニューディール。皆さんこんにちは。長崎県雲仙市小浜町のレストランビアードの店主、料理人の原川慎一郎です。この番組は雑誌ポパイの僕の連載定番料理のニューディールと連動し、毎月本誌で紹介している料理に関する話をポッドキャストでお届けします。取材の現場の様子やレシピを作り出すまでの試行錯誤といったバックストーリー、食材として使う古来種と呼ばれる野菜のこと、そして何でもないこぼれ話なんかをお伝えしていきますので、お楽しみに。はい、では定番料理のニューディール第24回目になりますね、
はい、
また出たよって話ですけどね、僕から言わせていただくと、パスタやめて本当に
ありがとうございます、うん、今回も、
今回しかもペペロンチーノです
しかも、うん、
ポッドキャスト今日はちょっとね、はい、今回時間の都合でカメラのアナミ君は、先に帰らなければならなくなりました。もう取材がこだわってちょっと押してしまいました。
そうですね、
先に帰ることになってしまったので、少し寂しいですが、その分向井君に盛り上げていただいてカメラマンのアナミ君不在でライターの向井君とポパイの副編の榎本君のコンビが今日は盛り上げていただくということで、
はい、
よろしくお願いします。
頑張ります。
お願いします。
お願いします。
ちっちゃ声。ペペロンチーノですよ。
はい。
あ、もうね、これもしんどかった。というのもペペロンチーノはね、もう結構シンプルの極みなので、うん、そのまあいろいろやってみました。で、どれも美味しい中で好み、自分の好みはこれかなみたいなのはありましたけど、うん、そのこう工程やらを検証してもこう正直自分なりの新しいアプローチ、うん、みたいなのはちょっと難しかったですね。
うん、
あまりにもシンプルです。なんかこうそのニンニクの切り方とか、うん、
はい、
なんかそういうところとかぐらい、
うん、
じゃないですか、うん、なんかわかんない。あとパスタの種類とかなのか、でもある程度ね、スパゲティで太さがどうこうとかあるかもしれないですけど、ある程度決まってるし、
うんうんうんうん、
まあその唐辛子刻むのか丸でやるかとかね、それぐらいで。あとその入荷云々論争みたいなの結構あって、そこへ自分が思うことみたいなのあるんですけど、うん、
はい、
それ以上にこう新しいなんか提案できるものってっなかなか難しく、
うん、
単純に検証する中でニンニク、僕個人的にはニンニク、刻んだニンニク、
うんうん、
で作るものが一番こうエレガントで味わいも美味しかったなっていうので、なんかそれがいいかなって思ったのは一つありました、うん、そんな中で自分なりのこう立場でなんかこうふと思いついたのが一つ、これは一個の提案というか、まあ、こういうものがあるのでこれをちょっと生かしてペペロンチーノを作ったりすることもできるかもなみたいなのを思いついたポイントが一つあって、今回はそれを紹介してさせていただくっていう形を取りました。
はい、
でそれはガーリックコンフィを作ってみましょう。
コンフィ、
はい、コンフィって聞いたことありますか？
コンフィはまあいろんなやっぱりフレンチのレストランとか、まあ、ビストロとか、
うん、
まあ聞きますよね。
うん、
カモのコンフィとか、
うん、カモのコンフィとかね、
うんうん、
音だけ、
ね、
聞いたことあるっていう、
うん、一体ところでコンフィって何かって知ってました？
全然知らんかったです。
そう、聞いたことあるけど一体何か分からない、うんうん、これはあのコンフィというのは油で食材を、まあ、往々にしてお肉とかお魚とかだったりするんですけど、低温で沸かさずにだいたい60度とか80度ぐらいの低温でじっくり、まあ、理想はオーブンで煮る行為のことをコンフィって言うんですよね。
なるほど、初めて知りました、うん、あのよく聞いてはいたし、うん、言葉としては気持ちがいいなと思ってたんですけど、うんうんうんね、かっこいいなみたいなね、うん、
そうだから油で煮つけて浸して低温で煮ることをコンフィって言うんですよ、うん、
時間がかかる料理ですね、
うん、そうなんですよ。でもうこれ保存が効くので、うんその保存、まあ、もともとは保存法ですよね、うん、肉とか魚を結構しっかりめの塩に漬けて、うん、漬け込んでおいて、うんうん、何日か。
なるほど。
それを油で低温で煮て、でそのまま冷まして、うん、その油に漬けた状態で、保存するという保存の調理法なんですよね、もともとはね。それを、今回、ニンニクをそれでやってみましょうということで、そのガーリックコンフィを作ってみました、
うん、すごいコンフィ作れるようになっちゃう。
ガーリックコンフィ
やってみてください。でそれあの要はゆっくり煮込むとやものすごく柔らかくなるので、うん、その今回そのガーリックをペースト状に潰して、なのでこうパスタ作る時にはもう出来上がっていて、うんうんうん、そのニンニクを刻んで、ね、フライパンでオイルで焦がさないように、みじん切りで問題は焦げやすいっていうのもあるんで、あ、まあ、そういうことだったりで、うん、そのもうでも出来上がってるんでそれを温めればいい、うん、
コンフィってことですね。コンフィを作っておけばってことですね。
そうそう、うん、
確かになんか今回いろんなレシピ見てみたんですけど、はい、でいかにそのニンニクを焦がさないかがポイントだみたいなことを言ってる人ばっかでしたね、うんうん、
すごくあったよね、うんうん、で
焦がしたらイタリア人に怒られるみたいな。
そうそう、で狐色にするとか、うん、絶対しイタリア人はしないとかね、はい、その論争結構ありますよね。
ありましたね、うん、そういう中で確かにみじん切りは、うん、あの焦げやすいからみたいなことを言ってる人もいましたね、
うん、難しいから、はい、うん、そうちょっとそこ繊細なので、まあ、そのコンフィをちょっと最初作っておくのにね手間がかかるんですが、うんうん、これ作っておけば、はい、そこ省けるので、うんうんうんうん、もうその潰したペーストをフライパンに乗せて、うん、あのパスタを茹でて茹で汁を足せば温まるし、はい、すぐ、うんうんうん、でここにそのコンフィにね、唐辛子も一緒に入れてコンフィしてるので、もうオイルが唐辛子のとニンニクのフレーバーもつくので、
ついてる、
うん、なんか実際やっぱあのニンニクをあの塊で買って、はい、なんかフレッシュな状態で使えてるのって、うんうんうん、序盤の 3,4 個目くらいまでな気がするしてるんですよ。
いいこと言うね、うん、
いやでもある程度のどっかの段階でもうコンフィにしちゃって、うん、ってことですよね、はい、まあ、そしたらまあ
カピカピになったりしないし、
なんかそれはすごいいいな、まあ、だから次のそのタイミングの時にとりあえず作っちゃうっていうのをまずやろうかなって。
いいですね、うんうんうんうん、それいい発想、
うん、本当になんか無駄がなくなりそうな。
でこのコンフィ、その他のねいろんな料理にも使えるし、はいはい、うん、ベストとして本当にもう柔らかいので、まあ、よくあるのはこうパンにこうすりつぶしてやったり、ニンニクを使った料理の場合、生だとちょっと強すぎる場合もあるので、うん、だそういう場合はこう火が入っているものだとマイルドになってるから、それがマイルドなガーリック風味でいろんな料理としてに加えて使えたりもするんで、うんうん、こうそれこそだからドレッシング作るときに生じゃなくてこれをちょっと足せば うん、ちょっとマイルドなガーリック風味になるし、
あそれこそ潰してマヨネーズと混ぜるみたいなとか、うんうん
ね、
またちょっと雰囲気変わるんですかね、
変わる
オイルの感じとかもあるから、
火が入ってるし、
うん、
それちょっとそれでもやりますもん
ね、
うん、生のニンニクだとさマヨネーズだと辛くなり
ますよね、うん、あまあそうですね、うん、
そんな印象ですね、それはないし、
あなるほど、
それいい
な、ガーリックマヨとかのシーザーサラダの、
うんうん
ドレッシング
とか、ドレッシングとかそういうところだね、う
ん、なるほどな、荒川さん、うん、そろそろ食べていいですか、
あどうぞごめんなさいね、食べながら
なんか今日すごい先に喋りますよね、なんかね
なんかこう
全然食わしてくんないな、
ね、
なんかねこう
勝手に食べ始めるわけにいかないし
こう食べていやなんかさちょっとなんか今回のものってなんでこうただ食べてなんだろうね、
そうですよね、なんか背景みたいな
のと
かね、なんか知ったべれみたいな、
そうそうそうそう、
ど
う
ぞ、その楽しみはね確かにあるから、
だいぶお預け状態だった
いただきます、うん
うん、
あでも確かにちょっとマイルドな、
うんうん
うん、美味しい、
これさ、ね、撮影して、うん、今ねリアルな話、
うん、
だいぶ時間経って冷めちゃってるこれですよ、
うんうん、ちゃんとなんかこうあれですね、唐辛子の感じが結構ちゃんとくる、う
ん、ね、うん、あるよね、
辛さとね風味と、あとなんだろう、
まあ、そこ好み調整してもらってもいいけど、
うん、味わいもそうですけどやっぱ口当たりがすごいマイルドです、
うん、
これはなんか乳皮なのかあのトロッとした、
うんうんそうね、あのそうね、
ソースというか、それの感じが、
ニンニクがしっかり火が入って、
うん、
ペーストになってるので、
うんうん、
こうマイルドなクリーミーな感じになるね、
うんうん、そうですね、
うん、
なんかこの取材の前にやっぱりペペロンチーノって基本の基本と言われているし、
うん、
あのレシピもかなりいっぱい YouTube にもたくさん出てたりするから結構作ってきてみたんですよ、
うんうんうん、
その中で自分が作ってきた中でもちょっとやっぱこれ違いますね、
うん、
あのそのまろやかさみたいな、
ね、
マイルドさみたいなのが、
うん、クリーミーというかなんかね、
うんうんうん、ああいう風にこうニンニクがペーストになってくるっていうのは見なかったですね、
うん、いやいやそれこれはないと思う、
うん、
ただなんかそのガーリックオイルを作ってそれを攪拌してペーストにするっていうのはね、
うん、
あって、
うんうん、
あこれでも、うん、なるほどっていうのは、
うんうん、
思いましたよね、ハンドブレンダー
で、ハンドブレンダーで、
うん
うん、美味しい、すごい美味しい、
でこれ今回ねもう比較的鉄板なのは、
うん
イタリアンパセリをもね刻んで入れるんですけど、うん
はい
まあ、今回はそのお野菜紹介するっていうのも兼ねて、うん
はい、
ミブナという京野菜の伝統野菜を刻んで入れてるんですが、ここに、
うん
ナンプラーね魚醤をちょっと加えてるんですよね、
うんうんうん、
魚醤がこううまみ、
うん、
要素として、
うん、
それもこう感じでマイルドになってるんですかね、なんか丸い感じがする、
あなるほどね、うん、そういううまみのね、
うんうん、でもナンプラーのうまみはやっぱり合いますね、合う感じがする、うん、すごい、
ね、
うん、だから美味しい、
極論さナンプラーないんですけどっていう場合は、
うん、
お醤油でもいいと思う、
あ
わざわざこのさ小さじ2杯のためにナンプラー買うのかよっていう人に、
うん、
ちょっと、うん、お醤油もありだと思う、
なるほどなるほど、ね、魚醤入れるっていうのを原川さんの説明受けて、うん、ああみたいな納得みたいなのもありました、
うん、
なるほどね、
これそうそうだからね、うん、あのすごいやっぱり今回も調べたんですけどね、魚醤入れるっていうのあったんですよ、
うんうんうん、
でもその時にいや絶対それは美味しいに決まってるじゃんってそう思うのはアーリオオーリオペペロンペペロンチーノ、
うん、そうですね、正確に言うと、うん、というか日本じゃペペロンチーノで通ってるけど、
ね、本当はガーリックオリーブオイル唐辛子っていうレシピは調べるとね、
うん、
これもまた楽しかったですけどね、もともとはあのナポリのが発祥と言われていて、
うん
ナポリの漁師さんがボンゴレビアンコ、
はい、やりましたね、
うん、
この連載でやりましたね、ボンゴレビアンコ、
ボンゴレビアンコの質素版、あの、はい、アサリなしで作ったのが始まりとも 一説で言われていて、うんうん、っていうのを見た時になるほどと思ったんですよね。
あ、漁師のみたいな、海の、
うん、海のもの
ものっていうことですよね。
ペペロンチーノに、うん、いや、旨味があった方が絶対いいわけです。それは、うんうん、アンチョビなり魚介なり、はい、生ハムとか、
うんうんうん、
ね、なんかちょっと北の方になってくるとちょっと邪道だけど、うん、チーズかけ最後かけますね。それ結局旨味なわけじゃないですか。
うま、ん、
み、
うん、
をもうちょっと足した方が、
はい、
今回ねこのペペロンチーノのお題出る時にお二人からもなんか味が決まらないっていう話も、はい、塩加減が決まらない、
うん、そうなんですね。なんかこれでいいのかみたいなのが、うん、まあ、結構続いたっていう。
でもこれって
美味しいけど、
うんね、これってやっぱり旨味が加わっていればいい話だと思うんですよ、
ね、
うん、
なるほど、
うん、塩味も含めてね、
うんうん、
っていう意味で、あ、なるほど、このボンゴレビアンコのアサリなしなんだと思ったら、うまみ抜いてんだからうまみちょっと足してあげたらやっぱ美味しいに決まってるじゃんっていう中で、魚醤を入れてるレシピはなるほどと。なんかサラミとか絶対美味しいですけどね、生ハムとか入れてしまうチーズとか、僕の中では入れるよりはなんかその魚醤とかアンチョビとかをちょっと入れてあげる方がその起源がその一節に名をなぞると腑に落ちるから、今回はナンプラーを加えるっていうことでちょっと旨味を足してみました、
うん、なんかちょっと膝を打つようなね感じのこう話でしたね、
なんかね
魚醤っていうのとか、
ね、うん、なるほどっていう、
うん、じゃアンチョビもね原川さんおすすめしてくださってるから、
うん、
アンチョビもやってみたいなとか、
絶対合うと思う、うん、
絶対美味しいっすよね、
絶対合うと思う、ね、
あと僕たち的にはこう全くの偶然ですけど、
うん、
ペペロンチーノの前にこの連載でモンゴレビアンコをやってるっていうね、
本当だよね、
ね、うん、そのだから今回のこの原川さんが紹介してくださってる説でいうと、うん、大元を先にこうやって、うん、その上でペペロンチーノやってるみたいな、
うん、
こう順番でやれてるっていうのはなんか
本当だね、偶然でして、すごい、
うん、
なんかいい流れだったね、
うん、できてるなっていう、
うん、
ボンゴレビアンコのアサリ抜きで作るからこう絶望のパスタだみたいなね、言われてる話も面白かったですね。
あ、本当、
貧乏人のパスタ、
あ、そうそうそう、貧乏人のね、
ね、言われてるみたいな、絶望っていうのはなんかそのもう食材がないよみたいな、
はいはいはい、
絶望だ、もうこれしかできないみたいな意味合いらしいんですけど、
うん、なるほどなるほど、
うん、
なるほどね、
うんうん、なんかそういう風ななんかイタリアの、ね、うん、そういうなんか呼び名みたいなのもちょっと面白いっていうのと、
すごいね、なんか、うん、ユーモアあるよね、なんか
ね、思いますね、うん、連載もなんかこうやって続けてくると、まあ、こうやってなんか背景調べていくと、はるかさんさっきおっしゃってたこうイタリアのこうちょっと北の方に行くとチーズかけるよっていうのも、ペコリーノロマーノをかけるっていうふうな説を読んだので、
うん、
あ、これはと、
うんうん、
カルボナーラの会社みたいな、
はいはいはい、
って思ったりとかもするし、なんかね、分かることが増えてきて結構楽しくなってくるというか、
確かにね、
うん、いいな、
うん、このいじめパスタいじめもなんか
楽しくなってくるじゃないですか、
ね、まんざらじゃないかもしれないですね
半年後くらいにもまだあるんで、次の、うん、
向井君リクエストはね、うん、
なんだっけ、ナポリタン、
ナポリタン、
ナポリタンなんか、うん、そのストーリーが、うんうん、を見つけられた時にちょっと嬉しくはなりましたけど、
うん、
いやでもね、そのガーリックコンフィ、これはちょっと一つテクニックの提案としてしましたけど、
うんうんうん、
僕はやっぱき、うん、みじん切りガーリック、
はい、
一押し、こんなこと言うとあれですけど、
うんうん、でもあと、そうですよね、他の方法っていうか、ニンニクのその扱い方っていうか、
はい
はい、はもうそうみじん切りするか、まあ、潰すだけか、
スライスも、あ、食べたことない、
あ、スライスも結構
ありましたね、
うん、あとはそうそう、丸を潰して、
はいはい、
ね、そこで火がきつね色までになるまで煮るみたいなね、
うんうん、
それはなんかこうよりスピーディーにガーリックコンフィ作ってる感じだね、
あ、
イメージとしては、
うん、なるほど、
でもそのくらいですか、パターンで言ったら、
うん、
何
なんですか、
そのね、火をそれを攪拌して クリーム状にしたのもありました。
うん、そのぐらいかな。
それぐらいじゃない。あとある、う
ん、ね、もっとその北の方ミラノとかに行くと、はい、なんていうかスライスにして、うん、っていう風にして作るパターンが多いみたいな説は見て、うん、
あ、本当。
それはあの焦がさないけど、なんかちょっとこうチップ
みたいな、ね、
なってて一回それ取り出して、
取り出して、
で持ちつけた後にそれをパラパラっとかけるみたいな。
見た見た見た。それ北の方なんだ。なんか
北の方って読みました。うん、ちょっとこうなんていうか、うん、洗練されたみたいな表現されてましたね。
なるほど。
それだとなんかおしゃれになってきたみたいな。
それでもなんか人ね、好みだよね。うん、で ありだよね、それもね。
そうだからまあニンニクがフレッシュなうちは、うん、ちょっとそういういろんなバリエーションっていうか改めてちょっと試してみたいですね。
うん、ぜひぜひ。結構やっぱね、うん、ニュアンス変わってくるから、まあ、面白いよ。うんうん、同じものだけど、
うんうん、荒川さんがそのみじん切りでやると品があるから好きだっていうか、うん、品のある味になるっていうふうに言ってたの、なんかすごい気になるっていうか、
うん、なんかこうちょっとこう、うん、レストランで食べるパスタみたいな感じがするかな、うんうん、自分の中ではなんかよくわからないけど、うん、ちょっと洗練された感じがする。
なるほど、うん、
なんだろうね。あとコツどう、なんかこう今日見せてみてなんかあった？
入荷問題かな。
あ、そうね、入荷問題ですよ、うんうん、入荷問題ね、僕ね結構見ませんでした。
いや、なんかいろんなこと皆さん言ってるなって、うんうん、いろんな意見が飛び交って、うん、
このね、でもパスタこれどこまで本当の話かわからないですけど、おそらく結構信憑性高いと思うのは、うん、その日本において、うん、そのパスタで入荷の話はやっぱラベットラ落合シェフがね、
はい
はい、言い始めたっていうことらしいんですけど、
はい、見ました見ました、ね、
うん、でも本当そうなんだろうなって思うのはやっぱりね、落合シェフフレンチ畑からシフトしてイタリアンに行かれた方だから、はい、その入荷に対する距離の近さというのかな、なんか馴染みはやっぱりすごくあるんだろうなと思うから、すごく自分の中ではしっくりくる話なんですけど、ただねマヨネーズしかり、その乳化ってこうそのやっぱ油と水分は温度が上がれば分離しちゃうから、パスタ作ってるタイミングで分離してるから乳化じゃないでしょうっていう説みたいなのがね、
うん、
もあったりするんですよね。
そうですね。
ただ自分はなんかまあまあ厳密に言うと、そういうこう、あとはねイタリア人は別にそんなこと考えことまで考えて作ってないとか、
はいはい、
もっと気楽に作ってるみたいなね、
はいはい、
もちろんそれもそうだと思うんですけど、うん、ただやっぱりやってみて、
うん
うん、なんかやっぱこうそのとろみがついてこう、ね、麺に絡んでいる、
うん、
ちょうどいい塩梅で、まあなんかそれって僕は心地いいと思うので、
はい、
やっぱそれをするにはある程度そのあのフライパンの上でパスタとその油と水分と、うん、温度管理、あんまやっぱグツグツやりながらとなかなか難しいですけど、ちょっと最後止めて火を、うん、
はい、
で攪拌してあげるととろみはやっぱりつくから、
うん、
僕はそれが好みですし、うん、一つ、まあ、ポイントとしておすすめしたいかな。だから、
うん、なんか美味しいですよね、やっぱそのとろみがあるっていう
と、ね、
でそれが乳化なのか乳化じゃないのかみたいな話が、うん、果たしてどこまで重要なのかなってちょっと思っちゃったりとかしちゃ
うね。もうっていうまさに自分もそう思った、
うん、なんか一説ですけど、うん、その落合シェフも、うん、その乳化って最初言ってたけど、うん、ちょっと時が経ってから、うん、あれはやっぱり乳化とは言えないよねっていうふうに言ってるみたいな、
うんうん、
そういうのも読んだんで、
うん、
だ落合さんもまあそんなどっちでもいいんじゃないみたいなことを言って持ってるのかもしれないですね。最初にペペロチーノ伝える時は乳化っていう風に言ってる方が多分なんていうか理解が進むからみたいなことがあったのかなみたいなものも読みましたけど、まあとろっとしてつるっと入って美味しいっていうのが一番、
ね、絡んでね
じゃないかなっていうのは
本当に本当に
思うけど、
だからそんなにこうそこは、
うん
うん、いい悪いじゃないかなって思います、
うん
うん、まああとはねもう好みで、
はい、
うん、いいと思うんですけど、まあ僕はちょっとそこはとろみをつけた方が好みでしたね、うん、
まあ、だからそのとろっとさせるのにこう温度高くしすぎちゃいけないよっていうのがあるっていう
ことな
んですか。
あるね、うん、火止めてからやってあげた方が落ち着いて、うんうんうん、でパスタの茹で汁をさ、はい、足してあげて、うんうん、温度はさ保ってあげて、それで足しすぎちゃったら、まあ、もう一回火つけて煮詰めてあげる、
うん、だからそのとろっと具合をどのぐらいまで出せるのかっていうのが結構悩むんですよ、
うんうんうん、
難しいっていうかこれぐらいでいいのかなみたいなとか
あるよ、ね、
思ったよりとろっといかないなとか、うん、その辺が結構悩みでした。
でそこは今日ちょっと見せたけど、うん、そのフライパンちょっと斜めに傾けさせて、うん、ちょっととろっとしてるけど、うん、若干しゃばさもあるぐらい、
はいはい、
もうあそこでドロッとなってると多分もう盛り付けて食べる頃には割とこうちょっと仕上がっちゃうから、
はいはい、
その手前ぐらいがちょうどいいかなって、うん、個人的には好み。
あ、それカルボナーラの時も春川さん言ってたんですよ、
うん、
確かになって思って、うん、割とトロッとしたなっていうところまでやっちゃうと、うん、確かに持ってって食べる時に結構カチカチになって
なっちゃうね、
うん、あったから自分が思ってる完璧なとろみの一歩手前ぐらいで、うん、まあ、完璧主義者の方々は我慢をして、
はい、
もうちょっとゆるいぐらいでやるっていうのはいいのかなってちょっと思ったですね。
余熱とその食べるまでの時間があるから、
うん、
フライパン上で完璧だと行き過ぎなんですよ、
うんうん、もうそこまで提供する時のことまで考えて、
うん、食べる時のその時間、
うん、
その間にねやっぱ麺が水分ね、まだ吸うだろうし、
うんうんうん、
ち一歩手前
なるほど
ぐらいが多分ちょうどいい塩梅になると思う、
うん、
フライパンで完成させようとしない方がいいと思う、うん、
なるほどですね。あれペペロンチーノ面白い、面白かったですね。
深い深いね、シンプルなレシピは深い、
うん
うん
うん、
勉強になりました。
でもなんかいろいろ原川さんが今回紹介してくれたやつもそうだし、
はいはい、
まあ、みじん切りが本当おすすめですよっていう話もそうですけど、
うん、
まあいろいろ自分でやってみて、
そうですね、
うんうん、好きなやつ見つけるっていうのもいいですよね、うん、こういう基本的なレシピの中で、
う
ん、
そうね、ぜひぜひコンビでやってみてください、
はい、
うん、
これででもこれでボンゴレビアンコも怖くないですね。
あ、そうね、そうね、
これが作れてしまえばあとはもうアサリぶち込んで、
いや、そうよそうよ、
ね、あとあの時のニューディールのパン粉をもうねやったりとかすればもういいわけだから、
うん、ね、
うん、
気の利いたパスタだねそれはねそんなところでしょうかね。なんかありますか向井
君。いやいや、あ、まあでも塩、うん、塩をそのパスタ茹でる時に、
はい、
結構しっかり入れるって味噌汁より辛いくらい、ちょっと辛いくらいみたいな、
うん、言ってた人がいて、なるほどなと思ったん。
結構しょっぱいし、あと俺さすがにそのこれから茹でますで塩入れてて、その味見してなかったんで、
うんうん、
ちょっとこれからはそこちゃんとやろうっていう。
いや本当ペペロンチーノはね塩加減ちょっとシビアだよね、
うん、あ、
それやってて思う。
なるほど、
うん、
原川さんの今日のやつでも結構プリプリしてましたよ、その パスタが。
あ
で塩気もしっかりくるから、
あ、本当
なんか、うん、あ、これここかって思いました。
うん、後からさやっぱペペロンチーノ本当オイルベースだから、
うん、
後から塩振ってもさ乗らない、塩が乗り切らないよね、
うん、
だまあでもそういう意味でも魚醤、
はい、ああそっか、
はすごく、
うん、そういうこともあるのか、
いいよね、うん、後からちょっとかけて、
うん、そうですね、塩分も追加できるっていう、
うんうん、いいね。確かになんか、うん、ペペロンチーノは塩ラーメンだって言ってる人いましたね。
ああ、いい、それいい表現ですね、
うん、
なるほどなるほど、うん、いやそんな感じよ ね、 ね、
まあなんかイタリア人にとっては深夜の夜食だみたいな話もあるし、日本人にとってはラーメンもそんなもんだからっていうのもありつつ、
やっぱね塩ラーメンに海苔とかさ、やっぱちょっと出汁感あっても絶対美味しいよね、
は
い、
う
ん、
そうですね、
うん、
塩ラーメンもやってもらった方がいいんじゃないですか荒川さん。
あ、
ね、塩ラーメンってかラーメンだね、
うん、
ラーメンね
ラーメンやりましょうか
ラーメンね、やってほしいな
ラーメンね、家で作る、
うん
うん、いや全然面白いかも、
うん、
面 面白いかも。
ちゃんぽんはやってもらったけど、ちゃんぽんじゃなくて皿うどんか、
う
ん、
やってもらったけど、ラーメン作ろうってなったことないもん
な。ないよね。だって麺どうすんの。
麺どうすんの。
いやでもあるんじゃないですか。
まあ、あるよね、うん、麺にもめちゃくちゃさ左右されるよね。
そうっす、
うん、ラーメンなんてさ、
うん、
ラーメンね、
はい、
わかりました。
じゃあナポリタンとラーメンが今後控えているという
状況か、ね、ね、
次の1年は、
うん、
ね、今回でとりあえず丸2年ですからね、はい、この連載も。
わかりました。そのところで、
はい、
しょうかね、では定番料理のニューディール、24回目はペペロンチーノでしたね。では今回も雲仙のオバマからお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。